最近ね、まあお金を使いすぎてるなと感じるね、今日この頃なわけですよ。で、やっぱり最近ね、自転車買ったりとかさ、ね、高いですよ、20万。ね、もう俺ぐらいの富豪になっても20万って言うとね、まあみんなが感じる20万と同じぐらい、ね、結構高いなっていうところがあって。で、あと、もう本当に、まあもろもろね、出費もありますし、で、こういうの抑えないといけないなっていうことでさ、で、一番の出費何かなって言うと、もう自転車どころじゃないですよ。スロットだよねってね。ギャンブルの出費はひどいよねっていうことでさ、ここね、3ヶ月4ヶ月でさ、マイナス30万ぐらいいってんだよねと思って。何やってんのって。ね、それで、ね、ちょっと見直さないといけないなと。このね、収支報告書をさ、そう考えて。で、ちょっともうスロットそろそろね、やめようと思って。それで、ちょっと今週ね、スロットの卒業式、行ってきたんですけど、まあね、本当に、もうお金、ないですよ。だって、ね、ここ、3ヶ月、4ヶ月、半年ぐらいで、ね、スロットで30万負けて、で、自転車20万、ね。まあ他にももろもろオプションとかあるからさ、もっと行きますから。もうそんなんでさ、お金50万以上さ、半年でなくなってるわけじゃない。さすがにだよ。さすがの俺も50万つったら、みんなで言うところの50万と同じぐらいですから、結構冷や汗ね、出てますから。だからね、やっぱり、ちょっとね、その辺、もうこれからはね、もうお金のかからない趣味でね、生きていきたいと。ね、自転車来ますから、そしたら自転車ね、乗りまくってればさ、もうこっからね、お金が、まあ、いっぱい出てくこともないですし、ね、チューブを変えるぐらいでしょ。タイヤがすり冷えてさ、タイヤ変えるぐらいですから。だからその辺でね、まあ、あまりお金のかからない趣味。で、家にね、いればさ、パソコンもあるし、ね、あと、ね、アニメも全然見れるしさ、お金かかんないんだから、基本的に。何かかるのって、本当に、俺、スロットしかお金ね、もう、使ってないんだからってね。そんな感じだから。だからそんなんでね、ちょっとね、スロット納め、ね、してきましたからね。もう何度目の納めかわかりませんけどもね。まあ、一応ね、これで最後になるのかな。わからないけどね。過去にもね、何度も、スロット卒業式ね、開催してますからね。まあ、これで何回目だかわかりませんけどね。まあ、でも、まあ、何回でもね、卒業式っていうのはね、必要ですから。ね、春が来ればね、入学式。冬が来れば卒業式、ね。ありますから。だから、これからもね、またね、新しくね、引っ越ししたらね、近くのスロットね、と、のところに、まあ、入学して、で、またね、2年でも経ったらね、卒業していこうと。そんな感じでね。でもまずはね、ちょっと今回、区切りとして、そろそろ本当に やめないとね、やばいな、という感じもなってますし、あと、宅建の方もね、勉強ちゃんとしないといけないな、ということでね。まあ、全然してないんですけどね。もう1ページ、2ページしかしてないんですけども、4月から本気出すってことでね。なんで、そんなのもね、考えると、スロットやってる場合じゃないな、ということで。で、今週ね、ちょっと、友人とね、そのスロット卒業式、ちょっと行ってきましたからね。まあ、そんな話、少しね、していきたいかなと思いますからね。今日もね、お聞きいただければと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあそんなわけでね、実はね、このね、今の話ね、テイク2なんですけどね、これポッドキャストで聞いてる人は残念ながらね、テイク1を聞けてないっていうね。ぜひね、そんな方ね、こういうね、アクシデントもありますからね、もしよかったらね、生放送で聞いてくれると、こういうちょっとしたね、ハプニングとかもね、楽しめるかなと思うんだけど、テイク1は結構面白い話をね、オープニングしてたんだけどさ、まあそれをね、覆すぐらいのね、面白トークテイク2でできたかなと思うんだけど、本当はテイク1でお気に入りだったのは卒業式関係ね。その辺ちょっと面白く喋ってたんだけどね。もう何回も卒業してね、卒業式やってるけど、ね、過去にもね、やったけど、まあそれは小学校の卒業式で、ね、中学校の卒業式で、今回高校の卒業式かなぐらいのね、話をしていたんだけどね。まあこれからもね、大学行って、大学院行って、 ね、で結局就職できなくて専門学校の卒業式とかもあるからまだまだね卒業式あるかなみたいな、そんななんかうまい話してたんだけど残念ね、録音ボタンをね押し忘れていてね、ちょっとねもう一回やり直そうってことになってちょっとテイク2でねやらせていただきましたけどね、まあそんなんでまあそれもね生放送のね特権ということでね、まあ今日もねそれでやっていきたいと思うんですけども、でスロットね行ってきたからねそんな話もね今日したいと思いますんでね、ちょっとまあスロットとかねギャンブルとか嫌いな人もねいると思うからね、まあそこはサクッとお話ししつつね他の話もありますからね、その辺ねご期待いただければと思います。じゃあねまずちょっとねお便りとかもねいただいてますからね、そこ宛先、お伝えしたいと思います。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、ラジオ用スレその5というねところから、お便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板、事前であれば、メールでいただければと思います。ね、まあどんな話でもね、スロットの話でもいいですし、ね、もう最近ね、ちょっともうみんなね忙しいと思うのよ。俺も今日さちょっとね仕事忙しくてさ残業してね、それでね今来ましたから正直ねもうフラフラですよ。でちょっとねラジオの方も遅刻しちゃいましたけどもね、まあそんなねうちもねもう仕事忙しいよとかね、あとはまあ学生さんね、もう学生さんとかまああと新社会人とかねまあいると思いますから。ね、これからね、新しい学校なんですと、新しい会社なんですと、ね、そんな不安もね、あるかと思うからね、まあ、このラジオを聞いて元気出していただけたらなと、そんなね、こともね、あったりなかったりなんでね、まあ、そんな不安あれば、お便りいただければね、俺がちょっとね、一刀両断しますんでね、ぜひぜひ、応募ね、お便りいただければと思います。じゃあそんなんでね、今日はそのスロットの話をちょっとしたいと思うんだけどさ、まあこれね、スロットね、ほんと、もう、俺の本当に、なんだろうな、こういう無駄遣いっていうのはスロットだけなんだよね。あとはもう全然無駄遣いしないからさ。お金使いたくないんだからさ。だから、まあ、そこはね、ちょっとやめたいな、ということで。で、今回の、スロット卒業式に関しては、ちょっとね、友人とね、ちょっと友人が、久しぶりにね、ちょっとまあ、昼間ね、ちょっと時間が作れるようになったということでね、その友人二人でね、俺と友人とでね、スロット行ってきたんですけども。でもう打つ台っていうのは決まっていて、バジリスクの絆っていうね台なんだけども、最近結構ね出たばっかりの台で、で俺はこいつに超やられてるわけよ。で元々のバジリスク2っていうね、まあ、この前の台なんだけども、それが結構まあまあ好きで、でスロットファンも大体みんな好きだと思うんだけど、でそれのね、まあ、続編とか新作だからさ、これちょっと頑張って打とうかなというふうに打ってたんだけどさ、これが全然出なくて、もう俺の今まで負けたね、スロット台の中でも、まあ、トップ10には入るぐらいは負けてる。ね。もう下手すればトップ5で負けてるかもしれないけども。まあ、そんなんでね。でもなんとかね、勝ちたいと思っていて。で、これで勝つにはどうすればいいかっていうと、途中でね、新道術チャンスっていうのがあるんだよね。まあ、これを引くことによって、いっぱい、その当たりがね、もう連チャンするみたいな感じよ。言ったらドラクエで言うと、もうはぐれメタルが次から次へ出てくると、びっくりするよと、はぐれメタルを攻撃してる時にはぐれメタルがはぐれメタルを呼んで一匹倒した時には呼び寄せたはぐれメタルがまたはぐれメタル呼んじゃうみたいな、そんなのがすげえ続くわけ。10回とか20回とか続くわけよ。どんだけレベル上がんのっていう話じゃない。そうするとまあこれもね4000枚5000枚とか出たりするわけですよ。5000枚出たらいくらだと思う？メダル1枚20円だからプラス10万円っていうね、そんな奇跡的なことが起きますから、じゃあこれで勝てばね、まあ万枚出せば1万枚出せばねえ、1枚20円だったらさ20万円じゃない、自転車買えちゃうね、そういうことでさ、まあちょっと頑張ろうかなと思って打ちに行って、で一応ね朝からっていうのもね、なかなか私ね朝起きれないですからね、まあお昼過ぎからとか言ってね、それでね友人と待ち合わせしたんだけど、なんだろうね、やっぱり待ち合わせ時間ってなかなか難しいよね、間に合わないよね、遅刻しちゃうよねってことでね、まあ本当に俺クソだなと思ってさ、 これね、家からその待ち合わせ場所までにね、歩いてる、ね、その間、やっぱし思ったのが、俺、昔ね、彼女がいたわけですけど、彼女とも待ち合わせの時、やっぱりこんな感じで、ね、遅刻したりとか、ギリギリで着いたりとか、そんなことを繰り返してたなと思って。で、それがやっぱり少しね、やっぱり彼女の方にもさ、積み重なるものがあるじゃない。まあ、他にもいっぱい俺の至らないことはあったけど、その中の半分以上は、多分俺のその集合時間だったりとか、その待ち合わせの、ちょっとその遅刻だったりとか、そういうのは結構大きいんだろうなってちょっと思ってるわけ。で、その元カノはさ、結構朝とかも早く起きたりとかして、もう昼間から行動するタイプの子なわけよ。午前中から。俺、基本的に5時から行動じゃない。ね、夜5時から、17時からの男じゃない。そうするとさ、やっぱし合わないんだよね、時間帯って。で、ね、こうやって友人とかで、まあ、たまに会うぐらいでさ、それで、たまに会って、その時、まあ、ちょっと遅刻しちゃっただったらまだいいけどさ、毎週のようにさ、会う彼女とさ、毎週のように遅刻して会ってるんじゃさ、そりゃあね、いろいろ溜まってくるものもありますよね、と思って。まあ、そんなことをね、考えながら、ね、ちょっと集合場所ついてさ、ね、こんなスロットやる前からそんななんかちょっとダークな感じになっちゃってさ。で、まあ、その後ね、ちょっと、まあ、腹ごしらえしてからじゃあうち行こうということでね、まあ、ラーメン行こうかっつってね、池袋は、ね、ラーメンですよ。で、つけ麺で有名な、マミアナっていうね、前俺ちょっと名前もしかしたら間違って案内したかもしれないんですけど、あの前のね、3.11、東日本大震災があった日、私、池袋にいたんですけど、その時ね、あの地震があって、で、池袋まで一応来て、で、そこで、そのマミアナでラーメン食って、その後、スロットして、で、帰ろうと思ったら、電車止まってて帰れないみたいなね。それで、結局池袋でね、朝までみたいなね。そんな、ね、思い出のマミアナ。で、その後行くスロット屋さんっていうのも、全く同じルートで、ね、3.11 の後行ったスロット屋さんっていうね。まあ、これは俺のホームだったんですけどね。まあ、そんなんでね、まあ、ラーメン食って、じゃあ、ちょっとスロットね、行きますかと。卒業式だと。で、俺、マイナス35万になったら、もうやばいなと、ちょっと思ってて、で、その時点でね、もうどうしようもなかったらもう帰ろうかなと、友人残して帰ろうかなと、そんな感じだったんだけど、マイナス35万までっていうのが、あと残り1万2500円だったんだよね。でもさ、もう競技ね、スロット屋さんで1万2500円って、もう1時間とかでなくなっちゃうじゃんっていうね、話だからさ、ね、怖い世界だよね。中学生、高校生聞いてたらさ、本当に、ね、もう1万円ってさ、天文学的な数字じゃない？そうでもないかな。で、でもさ、1万円なんてさ、ゲットできるのってさ、やっぱお正月とかじゃないと、お年玉とかで、ね、やっぱり何万円とかさ、その親戚一同からもらってさ、合計して、ね、3万、4万、5万とかさ、まあ、大金持ちのね、家わかんないですよ。もう2億、3億はあるかもしれないけどさ、でも、まあ、大体、5万ぐらいじゃない？行っても。って思うんだよね。だからさ、そうするとよ、もうそういう時のそのお年玉をさ、握りしめてさ、1年間過ごすわけじゃない？子供たちはさ。でも、ね、大人になると怖いですね。1時間で1万円なくなっちゃうみたいな。そんな遊びをしますよ。ね、君たちは。これからね、だからもう、本当に、スロットは別にしない方がいいよとは言わないけど、まあ、しなくていいんだったらしなくてもいいんじゃないのっていうね。そんな話もあるから。まあ別にね、毛嫌いする必要もないけど、ちょっとね、試して、打ってみて、で、面白さを知った上でやめられたらね、とても一番いいかなと思うけど、でも難しいよね。そういう、タバコとかと一緒なのかな。ね、やっぱしね、ちょっと、カッコつけとかですってさ、そしたら本当にもうやめられなくなっちゃってとかさ、あるし。まあ言ったらでもね、ドラッグ系かもしれないよね。最初軽い気持ちでみたいなね、そしたらもうやめられないみたいなさ、そんなんでね、そんなんダメ絶対ですけどね。まあそんなんでね、まあ1万ね、まあ猶予はあとね、35万まで1万2500円ですから、まあまずはちょっと打ってみようということで打ち始めたら、全然どうにもこうにもいかなくてさ、気がついたらマイナス3万7000円っていうね、 ほんと何やってんだと思ってね。もう余裕で35万超えちゃってんじゃんと思ってさ。で、ね、なんだかんだ打って、結果、ね、まあ、ビッグ、ね、そういう当たりとかも結構引いたんだけど、なかなかね、まあ、うまくいかなくて。で、どんどんどんどんね、負けるわけなんですけど。でもここでね、俺もね、やっぱ起死回生の、ね、一発引き当てる男ですから。もう、台からすごい音がするわけですよ。おおと思って。で、引くんだよね。新、道術チャンスってやつをさ。で、これがさ、まあ、引いたのは俺じゃなくて、俺の後ろで打ってる台のやつだったんだけどさ、ねえ、もうすげえ音すんなと思って。後ろ見たら、新道術チャンスって、もうなんだよと思って。俺引きたかったのにと思ってさ。で、まあ、後ろのやつがね、そうやってね、まあ、引いてたわけなんですけどね。私、残念ながらね、何も引けずにね、マイナス3万1000ですから。3万7000円のところから、頑張って盛り返して、結果マイナス3万1000円。頑張ったんじゃないかなってことでね。もう無理と思って。ね、卒業します。ね、本当にきついですって言って、それでね、もうスロットやめようと、ね、思って。で、これ、俺もね、結構粘って打ってたから、もう友達、友人もね、途中で結構負けてたらしくてね、俺帰るわ、つってね、途中で帰っちゃったんですけどね。で、俺はなんとか粘って粘って頑張って、新道術チャンス引けずにね。でも逆に引いてたらさ、それはそれでさ、ダメだよね。また次も引くんじゃないか、勝てるんじゃないかとか思ってさ、また行っちゃうじゃん。こういうのは本当になんか、ちょっと、ね、そういうのなくてさ、もうダメダメなままで、なんか中途半端な感じで、で終わった方が逆にね、もういいのかななんて思って。で、私卒業してさ、で、パチスロ屋からね、もう一人とぼとぼと出てさ、今日も負けてしまったと。ね、何やってるんだって思って。もう、残念だけど、ね、卒業式だから。じゃあこの後、ね、俺だって、力士だったらこの後にちょんまげ切るわけだからさ。だから俺もキュービーハウス行こうと思って。ね、普通に1000円でカットしてもらおうと。増税になると、今まで1000円だったのが1080円になっちゃう。ね、80円もったいない。ね、じゃあカットしに行こう。お前3万1000円負けてるだろうってね。あったりするんですけど。で、そんでキュービーハウス行ってさ。で、キュービーハウスの前行ったら、ね、受付はね、20時40分までですってね。着いた時は20時45分つってね。もう、断髪式もね、してもらえず。卒業式だよ。ね、悲しいなと思って。で、その後に、じゃあしょうがないと。せめて、うまいもんでも食って帰ろうと思って。で、前に、伊集院さんのラジオ聞いてた時にね、伊集院さんが、肉の花政でね、よくチャーシューを買うんだという話を聞いて、チャーシューうまそうだなと思って。で、ちょうどね、帰り道に花政あるからさ。で、寄って、で、まあ、チャーシューって想像するとさ、よくね、売ってるじゃない、スーパーとか行ってもさ、お惣菜とかで。で、あれがさ、花政的なね、花政って、なんかそういう業務用的なものがいっぱい売ってるところだから、でっかいチャーシューがね、もう売ってんだろうなと思って。で、期待したんだけどさ、置いてなくて。もしかしたらチャーシューって元の肉なのかなと思ってね。元の肉は置いてあるのよ。チャーシュー用の。で、それを伊集院さんが買って家で煮込んでんのかなと思ってね。わかんないけど。そういうちょっとお惣菜っぽいのはなくてさ。本当に、スロット負けるわ、キュービーハウスで断髪式してくれないわ、ね、伊集院さんおすすめのチャーシューは食えないわと。もう、なんなのこれと思って。で、もう、ちょっとね、人生嫌になっちゃって。で、もう人生嫌になったら何でもできるから。最近ね、やっぱりもうずっと思ってますけど、一人で飲み屋に行くっていうね。そういうのはなかなか俺もね、恥ずかしくてできないんだけど、ここ最近ずっとね、世界の山ちゃんっていうさ、手羽先が有名な居酒屋あるじゃない。あそこの、その、伝説の、幻の、ね、手羽先ってやつがあるんだけどさ。で、これ、久しぶりに食いてえなと思って。食ったのも何年前だかわかんない。5年とか6年とか前かわかんないけど、それが最後で、もうずっと食ってなかったの。だけど、家の帰り道に、山ちゃん通るんだよ、前をさ。そうするとさ、ちょっと山ちゃん食いてえなとか思って。で、じゃもう、ちょっと入ろうと思ってさ。で、もうね、もう全然いいことねえから、もうこのまま、この勢いだったら俺も一人で山ちゃん入れるぜと思って。で、山ちゃんチェーン店だからね。個人店の飲み屋だったら入れないけど、もチェーン店では無敵だからさ。で、中入ってさ、一人でね、一名なんですけど、入れますかっつって。じゃあカウンター席どうぞーってさ、通されて。 で、もうちょっと手羽先くださいっつってね。で、コロッケください。ね。もうなんかチヂミくださいとか言ってね。で、飲み物はってね。ウーロン茶でっつってね。俺アルコール飲むとね、背中痛くなっちゃうからね。肝臓悪いからね。だからもうウーロン茶飲んでさ。んで、ちょっとね、ツタヤなんかでね、レンタルブックをね、借りてきたからさ。それ読みながらさ。そうで、もう手羽先食ってさ。もうそんなんで、ね、もう悲しい。ね、悲しい休日。何なのこれと思って、スロット負けてキュービーハウス無理でチャーシュー売ってなくて、結果一人で寂しく山ちゃんで手羽先食うっていうさ、まあこういうね負の連鎖ね、もうしょうがないですけどね、断ち切るためにもね、これスロット行くっていう選択肢がまずなかったらこんな悪い流れなんないんだから。でもこれ大丈夫ね、スロット卒業したからもうこの悪い流れないからね、これからは。だからもう来週からはね、もっと素敵なねラジオがね、ちょっともうラベンダーの香りがね、ちょっと漂ってくるような、そんなねラジオがお届けできるかなと思うから、まあみんなもねこれを機会にねちょっとスロットね、卒業するのもいいんじゃないかなと。まあもしかしたらねもう一回行きたいよとね、今日ねこのラジオ聞いてそのまま卒業っていうのもちょっと味気ないから、やっぱり自分もねちゃんと卒業式開きたいなってことがあればさ、まあぜひねまあ、スロット屋さん最後行ってね、でちょっとまあ華麗に散ってさ、それでやめてくるのもいいと思うんだけど、一応まあ心残りがあるとしたら、そのね俺もバジリスクの新道術チャンスが引けなかったことと、あとは4月の頭かな、モンキーターン2っていうね、この新台が出るってことでそれ打ちたかったんだけどね、まあそこがちょっと心残りだったけども、心残りあるぐらいでやめた方がね、まあいいんじゃないかなということで、まあそんなね今週ですよ、大富豪のねもう行うね、もう週末ね、休日なんてのはこんな感じ。もういくら使ってるんだという話じゃない。ね、スロットで3万1000円負けてさ。で、あと、山ちゃんで2000円ぐらいですか。ね、安い。安上がり。3万1000円あったら山ちゃん何回行けたのみたいなね。そんなのもありますけどね。まあ、そんな、ね、そんな休日ですよね。こんな大人気パーソナリティの休日。ね、なかなか垣間見れませんからね。悲しいっていうね、33歳独身ね、もうどうしようもないですけどもね、まあそんなんで、今週ね、まあそんな話がありましたよってことですね。じゃあちょっとねお便りいただいてるからね読んでいきたいと思います。ラジオネーム4、さすらいのスロッターさん、今日のスロトーク楽しみだなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。どうでしたかね、まさかの振動術チャンスね、俺がね、俺の後ろの席のやつがね、まあ、引くっていうね。まあ、そんな悲しいところだったけどね。見ちゃうね。ああいうの引かれるとね。くそーと思ってね。でもしょうがない。引けなかったぐらいが本当にちょうどいいかなっていうこと。ね、だと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームベルさん。お仕事お疲れ様です。人間は失敗しながらいろいろと学んでいくものなので大丈夫ですよ。失敗にはナイストライ、ナイスチャレンジと声をかけるのが正しいというね。お答えいただきました。ありがとうございます。素晴らしいね。いや本当にもう何でもこの精神で言ってほしいよね。もちろん自分に対しても出した、自分が自分に対しても、ね、やっぱり失敗しながら成長していくと。でその時には、ね、ナイストライ、ナイスチャレンジとね、自分自身を褒めてあげたい、そういうことなんだけどさ、これはでも社会でね、上司とかにもそういう風にやってもらいたいよね。人間ながら失敗しちゃうけど、そこでねよく挑戦したとね、もうお前ガッツあったぞと、そういう話をさ、やっぱしてもらえるとね、まあ、次も頑張ろうってなるから。ね、で、大体でも、俺たちぐらいの歳になってくると、もうね、もう部下とかもいっぱいいると思うから、本来であればね。俺みたいなね、ゴミクズみたいな生活してなければ、普通は部下とかいると思うから。そしたらね、まあ、これからも新しくね、春から新入社員入ってくるわけだからさ。そしたら、ね、失敗しちゃってもさ、ナイストライ、ナイスチャレンジとね、声をかけてあげてほしいなっていうね。そんな風にね、まあちょっとなんか思ってしまいますね。あとは、ラジオネームさすらいのスロッターさん。おいおいパルさん、スロットを卒業するって、モンキーターンとか鉄拳3とか緑ドンビバ2とかまだまだたくさんいい台が待ってるんだぜ。ちなみに俺は金曜日にバジ絆で、4万3000円換金したぜ。やっぱり連チャンが熱いな。ホール選びが重要だよ。もう一度ホール選びから考えてみたらどうですか。自転車でホール巡りだよってね、お答えいただきましてありがとうございます。もうやだよ、もう自転車せっかくね、もうこのさ、まっさらなさ、ね、何も汚れてない、ね、その自転車でだよ、 ねえ、それでもうドロッドロにさ汚れたさスロット屋さん行きたくないよ。もうもうあの負のね感情しかもう生み出さないスロット屋さん行きたくないよ。ないんだから、めったにハッピーなことがね、ホクホク顔で出てくることないんだから最近。もうそんなのでね、僕も自転車ちょっと怪我したくないんでね、行けないですけど、でももうねホール巡りあるよね。ちゃんとやっぱし出るホールとか出ないホールとかっていうわけではないんだけど、どこでももう最近変わんないと思うの。設定とかって昔言うほどね、昔は、ね、設定って1から6まで基本的にあって、で1が一番悪くて6が一番いいので、昔はねこの台設定6ですよとかね、そういうのがまあメールとかね、メールマガジンの登録とかしとくとね、今日は何々の台が熱いですよとかね、メールが来たりとかしてさ、で何時とかね過ぎたりすると、このね台は設定6ですとかね、そういうのがね発表されたりとか、そういうのあったの。だけども今はそういうのがちょっと禁止されちゃって、でなくなっちゃったんだけど、でそれもあってかわかんないけど、多分俺もう最近打ってるとどこの店でも設定は入れてないと思うんだよね。だけどね、例えば全部設定が1とか2とかね、そんなもんだとしてもだよ、それでもやっぱ相性っていうのかな、あるんだよね。それよくわかんないよ。例えばこれ相性がいいか悪いかってわかんないけど、例えば設定ね、もうどこのねお店でも1から3までしか入れてないとね、もう低設定ですよ。だけどなんかね、もう負けるところっていうのは座る台座る台1とね、全部配分が一緒だとしてもね、300台台があって、100台1、100台2、100台3ね設定入ってるとするじゃない。で負けるところって俺がいいなーって思う台座ると全部1だと思うんだよね。だけどなんかその勝つ台ね、勝てるお店っていうのはもしかしたら座るとね、俺がいいなと思って座ると大体ね設定が3だったりとかいうのがあるかもしれない。そういうのがもしかしたら、そういう設定入れてる人と俺とのねフィーリングが合うと、それがもしかしたらねそういう相性なのかなってかあったりするんだけど、完全にオカルトなんだけど、でもやっぱしあるんだよ。ちゃんとデータつけていくと、やっぱこの店だと平均的にはプラスになってるなと、この店だともう全くプラスにならないって絶対ある、あって、でそれが俺もここ2年ぐらいでちゃんと見つけて、でプラスになったわけだからね。そういう意味では、まあ、いろんなホールをね打ってみるのもいいかなと思うけど、まあ 4,5 件ね打ってみて、それでまあいくつかね、この辺とここの辺がいいかなつって、そこちょっとまた打ったりねして、それでちょっと1箇所ね、ちょっとなんかホームスロットね、のところをねちょっと決めるのもいいかなと思うから。まあでも俺もね卒業ですから残念ですけどね、モンキーターン打ちたい、で鉄拳3は別にいいです、でも緑ドンビバ2ビバドン2は打ちたいんですよ。でも卒業ですね。こういうのがあるぐらいで卒業するのがね逆にいいね。もう次も出るし次も出るしって、これ打ったら終わり、これ打ったら終わりでやってるともう一生終われないからね。もう打ちたい台あるけどね、分かってるけど打たないで終わるね、これが男のね素晴らしさかなと思います。あとはラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは。最近初めてジャグラー以外のスロットを打ってみました。 ART、AT の仕組みがよく分からず手が出せなかったのですが、負けてもいい気持ちで5円スロの、北斗を打ってみました。わけも分からないまま、真剣勝負とかいうものに入り、1000枚ぐらい出ましたが、何度か押し順ミスを、押し順ナビをミスるたびに、バットとか、いう悪ガキに何やってるんだとか言われて、あまり面白さは感じられませんでした。まあ得たものといえば3000円のお金と、リンとかいう幼女の中というエロい掛け声ですかね、今日はコーナーやるんですかねとね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあスロットね、もうほどほどでね、本当に趣味レベルで5スロがいいよ、ね、5円スロットってのはさっきね、もうスロットのメダル1枚20円だよって言ったけど、5円でできるところもあるの。それだったら、だってさ、ゲーセンとかさ、ね、スーパーのね、角とかさ、あとデパートのさ、ゲームコーナーとかさ、そんなところであるさ、じゃんけんゲームとかだってさ、メダル1枚10円じゃない？そこが、ね、今スロット屋さんでは1枚5円で、もう下手すりゃ1枚1円でね、スロットできるっていうところもあるの。だから、 もう遊びだったらね、そういうのも寝台だけ打ちたいなってことがあったら、20円だと大変だけど、5円とかだったら、もうじゃんけんポンズコって、それよりも、ね、値段安くできますからね。と言ってもだよ、1回回すのに3枚必要だからね、15円かかるんですけど、でもそう考えたら怖いよね、本当に。20円、ね、1枚20円でね、やるってことは3枚入れて回すから、1回回すのに60円だよ。2回回したらジュース飲めちゃうってね、ギャグなのみたいなね、話なんですけど、まあそんなんでね、まあまあ、スロットはね、もうほどほどにしとけよというね、そんなね、私からの言葉をね、送りたいと思います。で、今日そんな話じゃないんだよ。俺、どんだけ、ね、スロットの話してんの？ 3 分で終わるって言ったのにね、終わらないね。こんな長くなっちゃってしょうがないんだけど。で、今日ね、他に喋りたいこともあるんだけど、ちょっと最近ね、まあ、自転車の話多いんだけど、まだね、納品されてないんだよ。納車されてなくて、まあ、メーカーから、ね、ちょっとね、まだね、来たよとかね、で、組み立てたんでね、取引してくださいとかね、連絡来ないから、そろそろかなと思うんだけど、注文してからそろそろ2週間経とうとしてるからね。だからね、まあちょっと明日休みなんでね、明日の昼間あたりに連絡来たらね、嬉しいなと。ね、そしたら取りに行くのになと思っているんだけど、俺さ、ちょっとこれ、話ちゃんとまとまってないから、あんま喋るとちょっと誤解生みそうで怖いから、慎重にね、言葉を選ばないといけないと思うんだけど、自転車に対して、ちょっとね、思うことがあって、これをちょっとね、言っておきたいなと思って。で、俺もね、ちょっと天の弱じゃない？結構。まあ、皆さん知ってると思うんだけどさ。まあ、みんながいいよっつったらね、本当にそうって言うし、みんながこれダメだよ、これダメだよって言ってると、そんなことないんじゃない？結構いいんじゃないのって。そういうさ、ちょっとマイナスのことを言われるとプラスで考えてさ、プラスで言われるとマイナス考えるってさ、なんかね、めんどくさい性格してるんだけどさ。で、そういうのもね、まあ、あるのかわかんないけど、自転車に対しても、なんかちょっとそういうのがね、あるんだよね。なんかさ、こういう世界っていうのかな。なんでも趣味の世界ってさ、やっぱりそれをやってる人たちでさ、盛り上がるわけじゃない。で、やってない人は本当に蚊帳の外だしさ、で、蚊帳の外の人がね、ちょっと興味持って中入っていくのって結構大変だったりするじゃない。これ結構俺自転車の世界もそうなんだよなってちょっと思う部分があって、ね、本当に自転車好きな人、ね、申し訳ないし、あと、俺がね、ねえ、パルさん自転車好きなんですよねって、俺も好きなんですよとか言ってたくれた人には大変申し訳ないんだけど、まあそういう考え方もあるよって話なんだけどさ、まあ別に今はねちょっと違うんだけどさ、そういうふうに思ってた時期も私にもありましたって話でね、あのね、もうそもそも自転車って俺の中で交通手段にまあ一番近いんだよね。つうのもさ、やっぱり子供の頃からさ、まあもちろん遊びではあったよね。ちょっと自転車乗って遊ぼうぜってのあったけど、まあそれもあるし、あとは、まあガキの頃はね、遠くまで行って、で、まあうちね、実家の方が結構田舎だから、隣町に行かないと、隣町って表現もあれだけどさ、隣の駅とか行かないと、なんかいろいろゲームとかさ、ね、本とかさ、そういうの売ってなくてさ、どんだけ田舎なんだよって話すのに、なんか田舎だったんだよね、その頃ね。たまたまなくてさ。で、もう毎週のように、隣のね、町に行くわけで、町っていう表現もあれだけど、埼玉だしね、別に大宮から20分ぐらいのところだからね、うちも。そんなに田舎でもないんだけど、でもまあまあ、隣町までね、毎週のように自転車で行ってさ。で、もうそれも結構遠いんだよ、子供からしたらね。自転車で20分、30分かかるんだよね。もっとかかるかな、わかんないけど。で、まあでも週末はね、そういう風には楽しんで。で、あとは、通勤とかでもね、まあ、普通に、一人暮らしとか始めてさ。で、今のね、コールセンターも、まあ、一回辞める前ね。辞める前とかは、ちょっと自転車でね、毎日通ってて、片道7キロちょっとぐらい、往復で15キロぐらいは、毎日走ってたわけ。だからもう通勤、でも、その頃は、もうロードレーサー、ロードバイクでね、走ってたんだけど、アルミのね。まあ、盗まれちゃったやつなんですけどね。なんで、まあ、通勤とかそういう交通手段で使うっていうのがまずメインなわけ。で、まあ、ちょっとね、やっぱしいい自転車買ったら、遠くにちょっと行きたいなとか、そういう遊びだよね。っていうのはもちろんあると思うよ。だけど、なんつうのかな。 スポーツっていう括りじゃないんだよね、俺の中で。だから、よく街中で、ね、ジャージとかさ、そのサイクルジャージとか、ヘルメットとかさ、して走ってる人いるじゃない。ダセーなって思う自分はいるわけ。なんだろうね、これはね。俺が一番かっこいいなって、なんでも思うのは、例えばよ、ボーリングとか行ってもよ、すごい人いるじゃない?そのプロテクターとかつけてさ、で、服装もさ、ちょっとなんかユニフォームっぽい。なんか、そういうのを着てさ、がっつりやってる人いるじゃない?マイボールでさ。で、もうなんか、この人すげえな、つって。で、それで、ね、なんかもうストライク取りまくって250とかね、ね、スコア出してる人もいるよ。もちろんかっこいいんだけど、正直俺そういう人よりは、普通に普段着で友達と遊びに来て、で、ハウスボールってその置いてあるボールね、その、ボーリング場で置いてあるボールを、ね、もうこれがいいかなとかって選んで、で、投げて、で、そこでさ、しっかりさ、球がさ、なんか曲がったりとかしてさ、ストライク連発して、それで200出てる人の方が、俺はかっこいいと思っちゃうんだよね。いや、本当はよ、これ良くないんだけどさ、がっつり真面目にね、真剣にやってる人の方がかっこいいんだけど、でも、やっぱりその、ふとした時に、ね、自然の生活の中でさ、そういう力を発揮してるところの方が俺はかっこいいと思っちゃうっていうさ、中二なのかな?中二病なのかわかんないけど、そういうのもあって、正直、自転車も、そのなんか、スポーツとしてやる。まあ、例えば、最近俺だと、マラソンしたりとかさ、水泳したりとかあるけど、あれはスポーツじゃない。趣味とか遊びとかじゃなくて、スポーツとしてやってるけど、自転車を、スポーツってやっぱくくりではなくて、生活の中の一つにしたいなってのがあって。だそういう交通手段でもあるし、で、ちょっとね、遊びに行ったりもするし、で、その中でスポーツというか、ちょっとまあ健康的にもいいかなって、そういう意味で、なんかスポーツに特化してってわけじゃなくて、生活の中の一部としてね、組み込んでいけたら、まあそれが一番いいなーとかって思ったりするわけ。なんかね、その実生活からね、なんか切り離した感じっていうのがね、ちょっと受け付けないところもあってさ。だから、ね、普段着で自転車ね、自転車乗って走ってるね。だからヘルメットとかしないし、別にそういうね、特殊な服とか着たりしないで、普通にまあちょっとね、まあ、さすがに漕いでると、ギアとかにさ、まあ、なんていうの、このズボンのね、裾がね、ちょっと挟まれちゃったりとかしてさ、もうボロボロになってったりするから、ちょっとね、七分ぐらいのね、そういうパンツ履いてさ、で、上はでも、そんなにさ、ダボダボした服でもなくて、普通に T シャツとかでもいいじゃない。それで、普通に走ってればいいじゃないと思うんだけどさ。だから、俺もね、それどういう風なね、感じでね、捉えて、これからのね、自転車生活していけばいいのかななんて思ってたんだけど、そこでね、今週そのね、ちょっとTSUTAYAの方でね、レンタルブックの方で、ちょっとおすすめされたね、本があってちょっと読んだんだけど、ノリリンっていうね、まあ、発音が合ってるかわかんないけど、ノリリンっていう、漫画があって、これが、自転車の漫画なんだよね、そのロード系のね、漫画で、で、これ書いてる人はさ、僕らのっていう漫画、アニメとかあるじゃない。あれの原作者の人なんだけど、で、もう今、1巻から8巻まで読んだんだけど、まあ、これどんなのっていうと、まあ、自転車乗ったこと、ね、乗ったことっていうか、普通にロードをね、乗ったことない人がね、まあ、ロード乗って、で、そっから、ま、どんどんね、ハマっていって、で、もう仲間ともね、ワイワイと、楽しくね、ちょっとロード乗っていくんだけど、このね、漫画のいいところはね、すごくそういう、ロードレースというか、ね、ロードバイクとかに対して知識がない人でももう勉強になるような、教本になるような漫画なんだよね。で、あと、個人的にはね、いいなって思うのは、主人公が最初、その自転車乗るのにすごい抵抗を示すの。乗りたくないと。ね、ダセーと。ね、もう自転車なんて迷惑なんだって。そういう話をしてるわけ。で、いや、わかるんだよね。俺も、好きだよ。すごく自転車好きだし、だって、もう、小学生とかの時から、ドロップハンドルっていうのは、ハンドルがさ、下にグインってなってさ、かっこいいじゃない。あれも小学生ぐらいから憧れてたし、でね、ちゃんと一人暮らししてお金稼ぐようになってからさ、自分でロード買ったりするわけだから、好きなんだよ。すごく憧れもあるし、かっこいいなと思うし、自転車大好きなんだけど、ただ、 そういうちょっとなんかヘルメットかぶったりとかジャージ着てる人見るとなんかダセーなって思ってる自分もいるわけ。もっと自然になんかね、生活の一部として楽しみたいよなって思う自分もいてさ。でだからなんかそういうね、ちょっとその主人公がさ、その自転車乗ってるやつに対してね、そういうなんかマジでガチでね乗ってるやつとかに対して嫌悪感を表してるのはなんかすごく納得いくところはあったんだけど、でもなんだかんだでそのね主人公もどんどんどんどん自転車の魅力にねハマっていって、まあ発汗ねとかで見る限りではもうヘルメットもしてるし、サイクルジャージも着てるしね、ビンディングペダルもねちゃんともうつけてるしさ、もうがっつり走ってるんだけどさ、でもまあまあ気持ちわかるよなっていうのもあるし、で俺この本読んで、でもね俺もそうやって自転車に対してちょっと嫌悪感ある部分あったよね、正直。マジでやってるガチのやつ見るとちょっとって思うのもあったけど、この漫画読んでちょっとガチでもいいんじゃねえかなって思い始めた自分がいてさ。だから本当はよ、正直あのこの間その20万円ね、あのお店で払ってで買ったけど、その時点では本当にもう通勤の時とかまあ乗れたらいいかなとか、ちょっと休みの日に少し遠出しようかなとかね、まあこの辺からまあ2、30キロとかね先ぐらいのところまで行ってなんかご飯食べて帰ってくるとか、あとは普通に街でもね乗ってまあご飯食べたりカフェ行ったりとかさ、俺ぐらいおしゃれになるとさロードバイクで乗りつけてカフェでお茶飲んで帰ってくるみたいなね、そんなのあるかもしれないからさ、でまあそんなまあある程度街乗りも考えていたんだけど、でねその自転車止めるのもさ、もう別にね駐輪場あるからそこに止めときゃいいかなとか思って、盗まれねえだろうとかって思ってたんだけど、もうなんかそういうねその漫画ノリリン読んでたらいろいろとねちょっと考え方変わってきちゃってさ、まず自転車は家の中にちゃんと止めようなと思って、あと、うん、やっぱりね街乗りはやめようかなと思って、でしっかりスポーツとしてやろうかなとね、そんなまあ俺もねミーハーなやつだからすぐ影響されるんですけど、でまあこのねミーハーな典型なんでね、もうヘルメットも、注文しましたし、もう結構注文した今週ヘルメットサイクリングキャップね、これヘルメットさ被るとさ俺のね奇跡のスタイリングの髪型が崩れちゃうじゃない。だからもうね、ただでも街中ね、例えばどっか遠くに行ってね、じゃあご飯食べに行こうと、ね、美味しいところがあるからってさ、なんか30キロ50キロさ飛ばしてさ行って、でその店入るときにさヘルメット脱がないのもおかしいじゃない。だからでもヘルメットだから脱がざるを得ないっていう考えると、ヘルメットの下にサイクリングキャップってのあるわけよ。普通のまあちょっとちっちゃめのキャップなのかな、帽子があって、でそれをかぶってその上にヘルメットしたりするのね。だったらヘルメット外してね、帽子だったらいいだろうと、帽子だったら脱がなくてもいいだろうということで、サイクリングキャップ買ってさ、でヘルメット買って、であとはサイクルコンピューターね、まあ前のね盗まれちゃったロードの方にもついてたんだけど、まあ走ってると自分がね何キロとかで走ってるとかね、もう何キロ走ったとかね、そういうのもいろいろ見れるから、まあこれは欲しいなと思って、でこれなかなかいいのがアマゾンさんで売ってたからね、それも買って、あとはライトね、フロントのライトとリアのライト買って、あとはまあ走ってると何かとトラブルがあると、そういう時に自分でねある程度整備しないといけないということで、携帯ツールっていうのかな、まあいろんなねなんか十何個機能がある、そんなちょっとツールがあってさ、六角とかレンチとかね、わかんないけど、そのいっぱいついててさ。で、まあ、それもちょっと買って。あと、スタンド。ね。ロードって、スタンドつけるのが邪道っていう考えがあるんだよね。そういう風潮もね、イラってすんだよなと思って、なんか、ね、ロードなんだからつけないのが当たり前じゃねえか、みたいな。おめえの当たり前は、ね、俺の当たり前じゃねえって言いたいんだけど、でもそういうのはやっぱあるんだよね。なんか、暗黙の了解的な、ダセーみたいな。おめえが出せよみたいなあったりするんだけどね。だから俺スタンドつけたかったんだけど、俺の今回乗るスタンド自転車ってさ、スタンドつかないんだよ。つかないっていうか、まずフレームがカーボンだから、そういう普通のねママチャリとかにつけるやつだと、フレームかなり痛めちゃうんだよね。鉄を相手にね、つける留め具つけてねやるんだったらいいんだけど、カーボンだとすごいさ、そういうのでちょっと圧力かかっちゃったりとかねして、ちょっと良くないと。 傷ついちゃうし良くないということもあって、でそこをあんまり傷つけないでつけられるスタンドもあるんだけど、ちょっとね俺が買った自転車の構造上それつかないっていうことでどうしようかなと思って、そしたらあのちょうどねあのペダルのところにつけるそのなんかなんて携帯用のスタンドみたいなのあって、でそのペダルのところにそれのねスタンドをガシャって刺すと、まあペダルでねあの倒れないようにするみたいな感じになるんだけどさ、だからねそれを買ってさ、いやもうだってどうすんのよって、途中で走っててうんこしたくなったらどこに止めんのっていう話だしね、コンビニ寄るときもカフェに寄るときもどうすんのよって、俺ぐらいおしゃれになるとさやっぱしもうカフェ行くんだから行かざるを得ないんだからさ、そうしたらやっぱ止めるしかないしね、なんかその辺あるじゃない、そういうね、なんかなんつーのその道路とね歩道を遮るあれねありますけど、そういうところにくくりつけとくのもいいけどさ、それをさ迷惑だって思う人もいるわけなんだよね。でそう考えるとさ、まあちょっとねそういうのもない時もあるしね、だからまあちょっとスタンドは必要かなっていうことでねスタンドつけましたし、であとはカバンもね、まあ、リュック前買いましたからねこれもいいですし、あと泥除けね、まあ泥除けもね、ロードバイクに泥除けつけんのダセーみたいな、その風潮ねうぜーみたいなあるんだけど、いや俺も昔ね泥除けつけなかったところもあるんですよ、だけどたまたま雨降ったりとかしちゃって、でそこで走ってたらさやっぱね泥除けついてないからさ、俺白い T シャツ着てたんだけどさ背中に一本ビシーってさ泥などがついちゃうんだよね、だからもう泥除けないと無理だなと思って、で何かあったら、ね、まあ、カッパ着るって人もいるんだけどさ嫌じゃんと思って、だからまあ一応泥除けはね一応まあすぐ外せるやつなんだけど、まあそれもねつけたし、あとはちゃんとビンディングペダルね、これもね自転車買った時ね一緒につけてもらって、であと買わなくちゃいけないなと思ってのは手袋、あとまあ、正直ねビンディングシューズね、ビンディングペダルとビンディングシューズっていうのはペダルとね靴がねガチャってくっついてまあすごいいいよってやつなんだけどさ、正直シューズはまだまだ買うのはどうしようかなと思ってたんだけど買おうかなと、やっぱりこのノリリン見てさちょっとマジでやりてえなと思ってシューズも買おうと思って、あとサイクルジャージね、サイクルジャージ着てるやつとかなんか逆にダセーとか思ってたけど超欲しいと思ってね、なかなかいいんだよねやっぱり風の抵抗とかもあるから、そういうのを考えるとそれに適した服装ってあるんだよね、例えばフードがついているさパーカーとかだとやっぱ風をねどんどんね受け止めちゃってね速度出ないんだよね言っても、なのでそういうのがねやっぱし一番最適化されたサイクルジャージってのがあって、でこれ上のね上着のジャージ部分の後ろとかには背中にはポケットもついててさ、なんかそんないろいろ入れられたりするからね結構便利だったりとかして、あとはボトルね、ボトルケージっていうのかな、あと普通のボトルで前持ってたねロードにはねそれついてたんだけど盗まれちゃったからさ、だからまあそれつけないとなっていうのと、あとはチェーンロック買わないといけないなと思って、まあこれもね今度納車される時にねどれがいいですかって聞いてね聞こうと思うんだけど、あとはパンク修理セットと携帯用のポンプね、これも買わないといけないなと思って、何かあった時は自分で整備しないといけないとね、えもうそんなシャラくせえと思って自転車屋持ってけよとか思うんだけど、やっぱりねロード真面目にやってる人はね自分でそういうのするらしいですからね、じゃあ俺も頑張ろうと思ってね、まあ、そんなミーハーなね、もう本当にここ1週間2週間ぐらいまで本当にそのなんか、いや俺もそこまでちゃんと考えたことはなかったのよ、こうやってスポーツでちゃんと頑張ろうとかね、あとなんか遊びで頑張ろうとかその特に考えたことなくて普通に生活の一部として楽しもうって思ってたぐらいだからどっちつかずな感じだったの、別にもしなんか機会があればレースとかも出れたら楽しいんだろうなとかそういうふうに思ってたけど、やっぱりねまあ人間考えなんてすぐ変わるもんでね、ちょっとねしっかりとやってもいいんじゃないかなと、まあ自転車好きだからね、もともとマラソンとかは正直好きじゃないんだよね、ただまあ走るのはね結構気楽に走れるじゃない、すぐさ変な話こうやってラジオね喋っててラジオ終わりました、でじゃあね終わった瞬間に玄関行って靴履いてその走っていったら走れるわけじゃない、だからもう気軽だしさ あとまあまあ今のね心配機能だったら、まあ5キロぐらいだったらさ、サクッと走れるからさ、だからまあ走ったりはするしね、東京マラソンとかもね、まあ少しトレーニングすれば走れるかなと思って頑張ったけど、まあこれはいいよ。マラソンはなんだかんだで、ダイエットにもいいしね。俺はまあ悪くないなと思ってはいるんだけど。で、あと水泳やったけどさ、あんまやっぱり得意じゃないかなと思って。だから、そう考えると、まあ自転車はそうやってさ、昔から好きで乗ってるし、で、得意なの不得意なのっていうと、まあそういう不得意な感じもしないからね、したらちょっと得意だったり好きなものを伸ばしていく方がやっぱいいんじゃないのっていうのあってさ、どうしてもねできないものをやろうとね、克服しようって思っちゃう節があってさ、俺はさ、だからそう考えると、でもそういうのはもういいよね、なんか興味のあるものとかさ、得意なものをやっぱ伸ばしていかないと良くないよねと思って、今回自転車ね、まあ、ちょっと頑張りたいなって、そんな風に思ってる。ね。ちょっとした自転車の思いでこんなに喋っちゃったね。ね。まあ、しょうがないよ。ね。まあ、こういうのもね、そうやって少し気持ちが変わるのって、ね、こうやって漫画読んだりとかさ、そういうので少し変わったりする部分あるからさ、まあ、興味ね、ある人はね、ぜひ、そういうのもね、漫画とか読んで、ね。あと、興味ない人っていうのもね、ぜひ、俺もね、過去にいろいろと自転車漫画読んでるんだけど、シャカリキってやつ読んでさ、その後に多分オーバードライブってやつ読んで、で、弱虫ペダルね、ちょっと読んで、で、今ね、アニメの方でずっと見てますけど。で、今回、ノリリンでしょ。まあ、他にもいくつかね、自転車漫画あったけど、まあ、その辺ね、押さえとけば一番いいかなと思って。正直、シャカリキ面白いからね、めぐみの大悟とか、ね、書いてる人はね、一番最初に書いた漫画かな、シャカリキ。ほんとおすすめ。ね。なんで、よかったらね、それ見て。で、ロードいいな、つってね。そんで、まあ、もしかしたらね、1年後ぐらい、オフ会するときはね、みんなでロードで集合してね。ロードで集合して、みんなで、ね、ヘルメットかぶってね、サイクルジャージ着てね。で、ウェーイつってね、なんか、俺たち、ツーリング行ってます、みたいな。うわ、本当に吐き気がするんだけど、わかんない。1ヶ月後とかは普通にそんななってそうで怖いね。だって、普通にツーリングとか行くもんね、多分。友達も、ロード持ってるから、ね、そういうので行って、まあ、最初はね、二人とかで行くかもしれないけど、そのうちさ、仲間が増えたりとかしてさ、行きつけの店ができてさ、ね、今日は何キロ走ったのみたいな、ウェーイみたいな、うわー。でも、正直そういうリア充も憧れる部分があるからね、なんとも言えないんだけど、もしかしたら今日のこの話、自転車好きの人、なんかちょっと、パルさんちょっとそういうね、考え方なくないっすかって言うかもしれないけど、もう今はね、まあちょっといろいろ変わってきてますけど、もともとはね、そういう、天の尺だからね、本当にね、そういうのもあって、ね、ちょっとこんな話をしてみましたということですね。じゃあちょっとね、お便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。俺は最近中古の原付バイク買って乗り回してるよ。慣れたら他県まで旅行に行ってみたいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね、原付いいよね。本当に。今度、まあなんか中古じゃないけどさ、くまモンのね、なんか、株、ね、原付が出るでしょ。かっこいいんだよね、結構と思って。高いんだよね、でもね。だから、まあ、こんなのはね、普通に中古のね、原付バイクで、それでね、やっぱ楽しむ。ね、そっちの方がいいかななんて思うんだけどさ。いいよね、やっぱり、車だと、やっぱなんかちょっとさ、まあ、維持費もかかるし、駐車場も必要だしさ、で、そのなんか、気軽じゃないんだよね、少し。で、バイクって気軽だよね、結構ね。だから、やっぱり遠くにね、行くのも。だから、それこそね、本当に10キロ、20キロ先とかのさ、美味しい店があるとかさ。で、その後はブイーンってさ、食べに行ったりとかね。100キロぐらいだと全然行けるもんね。だから疲れないしね。で、安いじゃない?そのガス代もさ。ね、だからね、結構いいなと。思ってるんだけど、俺、未だに原付乗ったことないっていうね、ところありますから。原付のダメなところはね、一個あるんだよ。ヘルメットなんだよ、結局。ヘルメット被ると、俺の髪型が崩れるから、もうヘルメット被れないから原付乗れないっていうね、ところがあるからね。そこがちょっとね、原付の良くないところだなと思って。でもヘルメットしないと死んじゃうからね、普通にね。だから、まあその時は俺もね、サイクルキャップ被ってね、もうその上に、ヘルメットしてね、バイク乗りたいと思いますんでね。 まあ俺もいつかね原付乗るとき来るのかどうかわかんないけどね、乗り方わかんないしね、二段階右折しないといけないしね、よくわかんねえと思ってね。まあぜひ次ね、原付バイクと同じスピードで走るかどうかわかんないけどね、ツーリングとかもねあるかもしれませんからね、まあその辺もねもしあればねお話ししたいと思います。じゃあね、あとねお便りいただいてるんで、俺今日コーナーやりたいね、コーナーできんのかな、まあいいですね。お便りいただいてます。ラジオネームマックユーザーさん、パルさん、自転車に20万かけるとかすごいですね。自分は学生時代を含めて5回も自転車盗まれているので、もう高い自転車とかを買う気が起きません。盗難対策はしっかりね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。いやマジでね盗まれるよ、俺結構盗まれてるよ。もう一人暮らしして自転車結構あったけど、1回盗まれて2回盗まれて3回盗まれてるもんね。でその後また出てきた自転車また盗まれたからね。だからもう 4,5 回盗まれてんだよ多分。みんなそうなんだよね、盗まれんだよ、盗むアホがいるんだよ本当に。ねえ本当に雨の日でコンビニ入って傘をね傘立てに入れて出てこようと思ったら傘が盗まれてんだよ。そのぐらい自転車も盗まれんだよねと思って、もうアホなんじゃねえかなと思ってさ。だからやっぱし自転車の方にまあもちろんねチェーンロックとかもするのも当たり前だけど、まあそうだね GPS 埋め込むとかねあるからね、そういうのもね、それで、ね、特定してさ、でおまわりさんね呼んで、でまあねそういうのも考えないといけないなって思うんだけどさ、まあだから一番いいのは基本的には家の中でね、管理して、で出かけるときもね普通に街中でね乗るんじゃなくてちょっと遠くに行くとかね、そういうときにまあ使うということで、でそれを考えてると俺正直街中で乗るために 2,3 万円の安いロード欲しいなと思って、ね、セールとかで売っててさ、セールとかで3万ぐらいで売ってるのもあるんで、たまにで同じメーカーでフェルトとかでね売ってるのもあったりしたからさ、そういうのでなんかガシガシ乗っていく街乗りタイプと、あとねちょっと遠出するためのこういう俺のねそのフルカーボンのねやつとかね2台欲しいなーとか、ね、ちょっとね最近思ってはいるんですけどね。じゃああとねお便りいただいてます。ラジオネーム、ごましろさん、パルさんこんばんは。早いもので今年度も終わりですね。この1年どうでしたか。僕はクリスマスイブに振られ、その数日後か、数日後が皮肉にも元カノと、僕の誕生日だったんですが、予約していたディナーを泣く泣くキャンセルし、一人でケーキを食べるという最悪な年でした。そんなこともあり自信喪失していましたが、強い自分になるため、最近オナキン生活を始めました。パルさんは昔オナキンしていた気がするんですが、どのぐらい続いてどんな変化がありましたか、よければ教えてくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まさかね今年はどうでしたかという話でね、彼女と別れましたからね、オナキンの話になるとは思わなかったんだけども、まあね今年は今年度だよね、今年度はまあ何があったかなっつってもあんまないけどさ、まあでも今年入ってねそうやって東京マラソン完走したりとかね、自転車買ったりとか、まあいろいろとねいい流れが来てると思いますからね、この後私もねまあそろそろ春が来ると嬉しいなと思ってはいるんだけど、でそんな中ね強い自分になるためにねオナキンを始めたっていうね、お話なんですけども、オナキンは気をつけろよとしか俺は言えないんだけど、オナキン2週間して射精したら血が出たっていうね、そういう伝説がね私ちょっと持ってますからね、だから気をつけた方がいい。人間やっぱり、いやオナキンするといいよって話聞くよ。ね、欲求もなくなるし、ね、なんか髪の毛も生えてくるしとかさ、いろいろあるけど、結局この前立腺をね、やっぱり多少なりとも使っていかないと前立腺がんとかの可能性も出てくるから、俺は正直1週間に1回ぐらいはオナニーした方がいいと思う。まあもちろん1ヶ月とかね我慢できる人もいるだろうし、もっと続いてる人もいると思うけど、難しいよね。あとそのために貯めてるといっぺんに出した時にその精管っていうのかなが多分切れちゃったりする時あるんだよね。溜まりすぎちゃって一気にドバってるからさ、そうするとちょっと血が出たりとかもあると思うし、 ただ俺が血の塊が出ちゃった理由は、毎日のようにオナニーして射精はしないの。なんていうの、チンコをローションでもうムニムニムニムニしまくって、でやべえ出そうと思った時でやめてっていうのをもう2週間続けたの。それが悪かったんだなと思って。だから今もしかしたら普通にね、そういうのしないでオナキンしてれば問題ないんかもしんないけど、それがあったからね、もう怖くてオナキンなんてできないよねと思って、最近はね、前は毎日してるって言ったけど最近毎日してなくて、ね、ちゃんとあの仕事の、お休みの前の日に、オナニーすると、ね、そんな生活になってるから、もう多分今に週に 2,3 回しかしてない。だから明日俺休みなんでね、この後お楽しみのねオナニータイム待ってますからね、ちょっとウキウキなんですけどもというねところですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、今日コーナーやっていきたいと思います。コーナー、新約女性解体新書。こちらのコーナーやっていきたいと思います。ねえ、もう皆さんね、がっかりしてたもんだよね。このね、ラジオ番組で一番の人気コーナー、女性解体新書がなくなってしまったことでね、もうどんだけの人が落胆したかということなんだけど、いや、俺もね、したくないよ、正直。まあ、女性解体新書ってどういうコーナーっていうと、まあ、女性バッシングをするコーナーですよ。ねえ、俺たちぐらいになってくると、みんなね、女性に対して尊敬しかないよね。だからもう分かってる、女性がどんだけ素晴らしいかって分かってるけど、その中でもねちょっと、ね、気になる部分あるなって、そういうところを拡大して、もう本当にクソビッチだなお前みたいな、そういう話をしたいなっていうコーナーだったんだけど、良くないと思って、ね、そういうのは良くないよと思って私一回やめましたけど、それは言ったら旧約、ね、解体新書ですよ。今回違いますよ、新約ですよ。新約の女性解体新書ということでね、より一層パワーアップしてやっていこうかなと思ってるんだけど、まあちょっとね、最近ね、また女性に対してイラッてしたことあっから、それを話すためにどうしようかなと思ってね、ちょっと新コーナーを立ち上げようと思って、ね、新約女性解体新書でちょっとやらせていただきたいと思います。で、別に、ね、そんなにね、女性に対してイラついてるのっていうと、そういうわけでもないんだけど、ちょっとね、最近思ったのが、これわかるのかな、話にちゃんと耳を傾けないと会話が成立しない女。これだけでうんうんって言ってくれてる人がどんだけいるのかってわかんないけど、これね、いや、このまあ一人いるのよ、その職場にね、職場で俺の隣の席の女性なんだけど、この人すごいいい人なの。俺もそのなんつうの、別に性的なとかね、女性としてとかじゃなくて、普通に人として結構いい人で、で結構話したりするのなんだけど、ちょっと最近やっぱし仕事忙しいじゃない。そういう時によ、なんかこの現象起きんのよ。その女の人はなんて、普通友達とかと喋ったりとか、別に女性とかでも、まあ、ある程度ね話が弾んだりとか気が合うやつとかだったら、別になんていうの、わざわざ目を見て話さなくたって、ちょっと作業をしながら一言二言喋ってはははははははで終わったりするじゃない。それだったら仕事の邪魔にもならないし、で、それもさ、お互いにある程度、なんつうのかな、なんか忙しそうだなとか、ね、ちょっと集中してるなとかって時には話しかけないで、ちょっとお互いがそういう大丈夫かなみたいな雰囲気の時に、ちょっと一言二言喋ったりとか、そういうのじゃない。なんだけど、なんだろうね、いい人なんだよ。すごくいい人なんだけど、その、話をする時にさ、なんかやっぱちょっとそっち側に意識を集中しないと話がなんか進まないというか、ちゃんと耳を傾けてうんうんって喋んないと、なんかうまく喋れない人っているんだよねと思って、だからちょっと今忙しい時にね、そういう感じでちょっと私イライラしちゃってんだけど、この人すごくいい人なんだけど、そこがねちょっとイライラしちゃって、これだから女性の中でも二極化すると思うんだよね。普通に男友達と喋るように喋れる女の子もいるわけよ。ね、本当に2、3、ね、2、3、 なことをなんかね、なんか喋ってさ、で冗談言って、ははでね、で自分の席戻ってくとかさ、ね、仕事しながらそういう話したりとかあるけど、なんか仕事で一回手止めなくちゃいけなくなっちゃう。手止めてその人の話聞いて、でそれがちゃんと、それでも短いんで話自体は、言ったらもしかしたらそういう 2,3 こと喋ってははで終わるのと同じぐらいの時間なのかもしれないけど、もうそっちは一回手を止めて、ある程度そっち耳を傾けたりとか、顔を向けないと話にならないから、そうするとさ、今までちょっと集中してるというか、なんか例えば100の力でガーってやってる時に、ちょっと一言二言喋ったら、まあ100だった力がね、70とか80とかに下がって、で、そっからまた100に戻すわけじゃない。それが完全に100だったものが20とか30まで落ちるんだよね。で、そっからもう一回仕事戻るっていうかね、切り替えてやり始めるから、そっからまた100に持ってくの大変なんだよねと思って。だからなんかなーと思ってさ、だそれ男でもいるんだよね。だからこれ女性解体新書とは言ってるけど、まあもちろん男性にもあるんだけど、女性の方が比率が多いかなっていうね、ところがちょっとあってさ。だからそういう女ね、ダメだよねと思って。その、人としてはいいんだけど、まあ性的に考えるとよ、やっぱり彼女とか結婚するとか考えると、これからのね、そういう恋人生活、結婚生活考えるとさ、やっぱしそういうちょっと冗談少しね、交わしてさ、はははで終わればいいんだけど、そういう関係だったらとてもいいんだけど、これが毎回毎回忙しい時でも何でもさ、俺がパソコンしてる時でもね、話しかけてきて、そこでちょ冗談言って終わればいいんだけど、俺がパソコンしてる手を止めてね、もうこれからエロ動画をね、漁ろうとしてるところを手止めて、でそっちを向いて喋らないといけないとか、苦痛だよねと思って。いや、もちろん人と喋るときは目と目をね、ちゃんと見てさ、喋るのが礼儀かもしれないけど、そうじゃないじゃんって。やっぱり気心知れた仲だったりとかすると、別に後ろ向いてて背中合わせだって、ちょっと喋ってははで終わる話がよ、なんか毎回毎回ね、そっちに対して集中して喋らないといけないって、どんだけ拷問なんだよって思ったりするわけよね。まあこれは、まあ、価値観の違いかもしれないけど、毎回毎回それだと本当にもうなんか疲れちゃうのあるから、できたらね、そうじゃなくて本当に背中合わせでもね、そうやって喋ってね、談笑ができる感じね、二言ね、二三ね、二言二言三言ね、喋ってさ終わるぐらいのね、感じのね、女性がいいなーなんてね、ちょっと思ったりしたかなっていうところだから。で全然ね、やっぱりこのコーナーね、最近ね、ずっとまあたまにやりましたけど、そういう中でね、やっぱりちょっと女性に対してね、強く言いすぎてた部分があるから、そう考えるとね、このぐらいね、でいいんじゃないかなって思いますからね。まあ、これからもね、少しずつ、ナチュラルなね、ちょっと女性に対するね、ちょっと気になったことをね、お話ししていきたいと思いますから。まあ、正直、もう次のネタもね、決まってますからね。まあ、近いうちね、お話ししたいと。まあ、強烈なんですけど、次もね、そんなことないですよ。普通に、女性にはね、こういう風なね、心でね、生活してくれたら、男の人もね、もっとなんか、リラックスしてね、対応できるかなと思うから、その辺も心がけてね、生活してほしいぜこのビッチがっていうね、そんな話ですね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間もね、ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りなんかをね、つらつらと、ご紹介していこうというコーナーなんですけども、お便り、いただいてます。ラジオネーム、477番さん、さっきのね、ロードバイクの話なんですけども、重そうだな、泥よけとスタンドってビンディングとサイクルジャージの意味がっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうなんだけどね、大丈夫、泥よけはプラスチック製の軽いやつだし、スタンドもポケットに収まるぐらいのちっちゃいね、携帯スタンドなんだよね、これは。だから大丈夫、ビンディングもね、サイクルジャージもね、ちゃんと意味をなしますから、ご安心くださいということでね。まあ難しいところなのよ。だから本当は泥除けとかも外しちゃっ ていいし、ただスタンドはやっぱりちょっと持ってた方がいいかなと思うんだよね。ちょっとした時に、まあ盗まれるとか盗まれないとかって話でもなくて、ちょっと立てかけて、例えばさ、なんだろうな、ね、途中で缶ジュース買いたいだという時にさ、で自動販売機あってさ、その横に止める時にもさ、で別に自分が近くにいる分にはさ、立てかけと、なんていうの、そのスタンド使ってもいいわけじゃない。さすがにさ、自分が近くにいてさ、完全にこいつ所有者だろっていうやつのところからさ、盗んではいかないじゃない。完全に窃盗犯だってなっちゃうじゃない。まあもうそんな窃盗されたらもう追いつけないんだけどね、ロードだからね。だけどそういうのではちょっとね、便利かなっていうのもあるから、まあ、スタンドは携帯スタンド持っていきたいなとは思うから、結構軽い、全然問題ないかなっていうところで、まあ俺がね、こんなこと言ってる俺がね、もう3ヶ月後、半年後、1年後にね、どんだけね、もうにわかね、サイクルジャージ野郎になってるかどうかわかりませんけどね。まあその辺もね、ちょっと変化を楽しんでいただけたらなと思います。じゃああとね、今日他にお話ししたいことが、そうだな、今週ね、リクナビネクスト様の方でね、ちゃんと、転職のね、応募しました。まだ返信来ません。なんかね、送ってすぐに、書類審査っていうかね、まあ、ちゃんと書類見て、それで選考しますので、少しお時間かかりますっていう、そんなメールは来て。で、そこからね、一週間ね、まあ何も来てないんでね、まあ明日あたり、ね、やっぱし、企業様はさ、土日休みですから、ね、月曜日あたりにね、多分、先週の金曜日ぐらいまでに一応ある程度答え出しといて、で、月曜日になってね、特に問題ないかなっていうことで、じゃあこれでね、合格者っていうかね、二次選考の方に、ちょっとね、来てもらいましょうみたいな。メール来るのかななんて思って。まあ、そんな、がありました。ね。あとは、ちょっとラーメン、ね、まあ、このスロットね、うち行く前にラーメン行きましたって話したんだけどさ。で、その次の日もラーメン行ったんだけどさ、最近ラーメンの味がよくわかんないんだよねと思って。まあ、池袋の、まあ、結構評価の高いさ、ラーメン屋さんっていっぱいあるんだけどさ。で、そこにね、まあ、行ったりもしたんだけど、なんかわかんなくなってきちゃったなと思って。もちろんあるんだよ。なんか美味しいなとかって。また行きたいなってラーメン屋はもちろんあるの。今パッと考えると、まあ、たまに行きたくなるのは普通に二郎ね。まあ、これはまあ置いとこうよ。もうラーメンっていうか二郎だからさ、たまに行きたくなるのはしょうがないよねって。ところで。で、他に、そうだな、ラーメンうまいなーとかって思うのは、まあ、この間もちょっと言ったけど、あれだな、バッソ、ね、バッソドリルマンに行ったんだけど、池袋にあるんだけどさ、まあ、美味しいんだやっぱし。だけど、ちょっとここもね、わかんなくなっちゃったよね。いや、多分相当美味しいと思うよ。相当美味しいだ、相当クオリティも高いし、ね、多分前に一回話したけど、金額相応だよねって。普通、ラーメンってやっぱ高いなって思うじゃん。これで800円か、とかって思うことが多いけど、ちゃんとお金払って、ちゃんとそのお金十二分にね、しっかりとしたものが来るなって。なんか納得できるっていう、お金払って納得できてもラーメン美味しいみたいな感じだったんだけど、でもちょっとね、わからないなーってもあるんだけど、でもまあまあおすすめな部分があって。で、あとは埼玉とかだと、浦和駅にある一茶っていうね、鶏そば一茶っていうところが、まあ美味しい。まあここはね、つけ麺も、普通のラーメンもね、美味しいんですけども、まあつけ麺が意外と他でないタイプ。なんだよね。だから、意外と、まあ、ちょっと最初はね、ちょっと、癖があるというか、癖ないんだけど別にね。少し他と違うから、ちょっと、一瞬ね、戸惑うかもしれないけども、個人的には、今、つけ麺だったら、浦和の一茶のつけ麺かなっていうね、ところにはなってるんだけど。まあ、そんなんでさ、まあ、そういうちょっといくつかね、そうやっていいなと思うところあるんだけど、それでもね、やっぱり、なんかいろいろ食べていくとさ、なんかどれ食ってもよくわかんなくなってきちゃって。昔は何食っても美味しいなと思ったんだけどさ、今も美味しいっちゃ美味しいんだけど、なんかそこまで差がわからないっていうかさ、いう感じがあって。逆にね、どこのお店も美味しくなって差が出にくくなったのかもしれないけど、なんかね、やっぱし一番良くないのが、ラーメン、つけ麺。ね、僕なんだかわからないけども、ラーメンとつけ麺が、同じ店で食えるっていうのがちょっとね、 良くないんじゃないかなと思ってはいるの、最近。ラーメンはラーメン、つけ麺はつけ麺で、分けてくんねえかな、店をってね、思ったりするんだよね。だから、店2回行かなくちゃいけなくなっちゃうんだよ。で、全然味違うんだよ。やっぱし、ラーメンが美味しい。で、つけ麺はあんまりって店もあるし、つけ麺うまいけどラーメンあんまりもあるし、両方うまいところもあるかもしんないけど、なんかもうわかんなくなっちゃって、ぐちゃぐちゃしちゃって。だから、ねえ、同じ店2回行かないといけないし、なんかなぁと思って。だから、そんな、ね。そんなも最近ちょっとラーメン食いすぎててもよくわかんなくなっちゃったなと思ってさ。だからもうちょっとね、もう一回ね、改めて。ね、ちょっとまたね、今週もね、明日ちょっとラーメンね、また行こうと思ってるんだけど。そこでもさ、結局またつけ麺と普通のラーメンがあるわけでしょ ?2 回行かなくちゃいけないじゃんと思ってさ。もうなんかイライラすんだよねと思ってね。まあいいんだけど、ね。まあ明日は明日でそれ楽しみなんですけどね。まあ、その辺はまた来週ね、美味しかったらね、ご報告しようかと思っております。あとは、ちょっとお便りいただいてます。ラジオネームが、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。もし、宝くじとかで1000万円、が手に入ったら、パルさんはどんな使い方をしますか？具体的な商品でなくても、理想の嫁探しに、いくら当てるとか、使い方を教えてください。とても興味深いです。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ1000万ね、手に入ったら、まあ仕事辞めて、なんかお店を開くよねって思ってる。やっぱしね、普通に、ね、前に一回起業した時は、そのネット関連の仕事をね、したから、今回はちゃんとお店っていうの、実店舗、で実店舗の方で何かしたいなっていうふうにはちょっと思ってるから、たまに思うのが、もう最初お店だけ借りちゃって、で、なんかカフェっぽくしといて、ただ、出すのは、コーヒー一杯しかメニューないと。ね。それで、ただコーヒー自体も、さすがに100円とかで出したらどうにもなんないから、まあ200円でもチェーン店で出せる金額だから、まあ300円だよね。400円とか500円とか高いからさ、300円だったらギリセーフでしょ。300円で、あんまりこだわりのないコーヒーのみ、ね。まあホットと、ね、あと、冷たいの。ね、アイスコーヒーぐらいはあってもいいけど、あとはもう用意しないの。それで、あともうお客さんとかと、ね、話したりとか、コミュニケーション取ったりとか、アンケートとかね、書いてもらったりとかして、そこで、少しずつメニューとか増やしていくの。ね、こんなメニューあったらいいですとかさ、こんなのね、やってほしいですとか、いろいろあったら、それに対してちょっとずつ追加していって、パンケーキね、お試しでちょっと作ってみました。500円みたいな。で、それがすごい人気になったら、ね、人気、好評につきパンケーキ定番化みたいなね、メニューに増えていくみたいな。そんなんで、なんか、みんなで作っていく感じのカフェ。っていうのも面白いなと思うんだけど、俺が一番嫌いなさ、人との交流とさ、ね、なんか、そいつらとウェーイつって、なんか、気持ち悪いみたいな、なるんだけど、ただ一つね、そういうのもいいかなと思って。あ、そんなのもあったりとかして、だ、難しいよね、と思って。ただ、1000万ね、棚ぼたで入ったらそういうの試せるじゃない。で、飲食店なんてさ、いや、もちろん真面目にしっかりやってる人もいるし、ね、もう成功するために成功してる人もいると思うけど、なんだかんだで、そう、立地条件とかもあるしさ、だから、もう本当にすごい人がオープンしてもやっぱし、やめざるを得ない時もあると思うんだよね。だから、やってみないと正直飲食って当たりか外れか分かんないっちゃ分かんないんだよね。だから、もしかしたらそんなね、わけ分かんない考えのカフェをやったとしても、まあヒットする可能性はあるからね。それで結局、常連さんがさ、一人ついて二人ついてさ、その人がちょっと商品アイデア出してさ、それを定番化してさ、で、そういうのがいっぱいになってったらさ、もう常連さんだらけじゃない。そうしたら、もう食いっぱぐれないよねっていうのもあるからね。で別にさ、そんなん適当にやってるわけだからさ、もう俺カウンターでずっとパズドラしててもいいわけじゃない。ね。そしたら、ねえ、噂が広まってパズドラカフェとかなるわけじゃない。そしたらさ、なんかいろいろ面白くなってくるかなと思って。まあ、そんなのをね、考えたりとかしたこともありますけど、まあ、1000万入ったらね、やるかななんて思ったりはするよね。ただ、自分で稼いだ1000万でそれをやるかっつうと、なかなかやれないから。まあ、宝くじ当たったりとかね、トトビックが当たったりとか、そんなんなったら、ね、ちょっと一つのね、ちょっと企業としてね、 そういうのをやってみたいななんてね、思ったりする時もあるよねっていう感じかな。あとは、ちょっと、もう一個ね、もう一個続きましてね、紅のバックパッカーさんからお便りいただいております。パルさんこんばんは。ある日、ドラゴンボールのシェンロンが現れて、パルさんの願いを叶えてくれるとします。もう、どんな願いでもというと制限がなくなってしまうので、願い事は選択肢の中から選ぶこととします。次に言う選択肢の中から選べるとしたらどれを選びますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。じゃあ選択肢に読み上げますよ。1、現金600万円もらえる。2、可愛くて性格のいい彼女ができる。3、身長を10センチ高くする。4、時間を5年前に戻す。この4つから選べっていうね、話なんですけど。まあ、現金600万とかはな、別に、働けば稼げるじゃない。まあ、今節約しなくても年間60万はね、まあ、貯められるからさ、10年あったらま、最低限貯められる金額じゃない。もっとちゃんとね、貯金しようと思ったら、まあ、5年だと、今の稼ぎだときついかもしれないけど、別に貯まるよね。変な話、実家帰って、出費減らせば2、3年貯まるじゃない。そう考えると、別に現金600万はね、そこまで、で別にいいかななんて思っちゃったりするところあるけど、で、2番の、可愛くて性格のいい彼女ができる。これ、なんじゃないかなと思うんだよね。俺、多分、現金600万あっても、可愛くて性格のいい彼女できないもんね。もうどうしていいかわかんない。その600万円を元手に、ね、彼女を作れって言ったら、普通の人はもしかしたら作れるかもしれないけど、俺わかんないもんね。600万円いくらあったとしたって、これを、そういう、例えばね、そういう商売してる女の人とさ、何か関係持ったりとかさ、彼女になるとかね、わかんない。そういうのはできるかもしれないけど、可愛くて性格のいい彼女を600万円どうにかするっていうアプローチ方法わかんないからさ、やっぱね、汗かいてきたら、なんか1万円札出して服とかさ、ね、オナニーするときも1万円使ってますとかさ、ね、血拭くときも1万円ですみたいなさ、花粉症でみたいな、1万円1万円みたいな、そういうので、やったってさ、可愛い彼女できないじゃない。そう考えると、どうアプローチしていいかも全くわからないから、そういう意味では、ね、可愛くて性格のいい彼女っていうのを、俺今の状況で作れる気がしないから、それが欲しいなって思ったりするよね。で、3番の、身長を10センチ高くするっていうやつは、俺も身長低いよ。163.8 とか。ねえ。そんな前後ですよ。まあ、65ないわけですよね。ここから10センチ高くなるともう175とかに なってさ。まあ、街中でも歩いてて、劣等感感じないよね。最近歩いてて思うもん。なんかみんなでっかいなと思って。もう男も女もでかいじゃん。で、若い子もさ、やっぱし、発育いいからさ、背でかいよね、女の子でも。みんな俺も背でかいからさ、あーみんな高いなーって、日本人の平均身長上がったんだなーと思って。ね、そんな誘われたりするんだけどさ。でも、正直、まあもちろん10センチ高かったらね、世界は変わったりとかするかもしれないけど、ね。で、女性とかからもね、少し変わって見られるかもしれないし、自分も身長高い方がなんか自信持ってたりもあるかもしんないけど、でもそこまでじゃないんだよね。別に。もう受け入れちゃってるからさ、この10センチ、なんて 163.8 センチをさ。だから、別にって思っちゃうよね。で、あと4番目、時間を5年前に戻す。これちょっと揺らぐんだけどさ、5年前28でしょ？やり直せるんだよね。十分に。20代っていうのは、本当に輝いてる。もうこの機会を逃すと、なかなか難しいって ところもあるけど、本当になんか、迷ってる人いたらね、20代のうちにやっぱし動いた方がいいと思う。やっぱ30とかなっちゃうと、いや、まだまだ若いんだよ。40歳になってみたら、30代若いなって思うし、50になってみたら、まだ子供じゃねえかよって思うかもしれないけど、なんだかんだで、20代と30代って結構やっぱ違うんだよね。転職するにしても、20代なんだよね。30代になるともう、まあ言ったらおっさんじゃない？おっさんで職歴があんまりなくて使えんのみたいな。 いうのを考えると、やっぱり20代後半だとしても、20代からね、全くわかんないで入って、そっから経験積んで30代になる。で、その会社で長く頑張っていきましょう、という感じもあるから、正直5年前に戻せたら、28からだから、転職ちゃんとして、で、そこでね、30過ぎてさ、それで、ね、なんかちょっと少しずつ分かってきてさ、で、今の年になったら1人前になってるとか、あるのかなと思うけど、でも正直5年前に戻したところで、あんま変わんないよねって思うところもあるんだよね。やっぱし、そうだな、転職するかどうかも分かんないし、結局5年前だって自信ないからさ、自分に対して。だからちゃんと転職活動とかできるかどうか分かんないしね。俺はこんなね、なんか立派な会社に応募なんてできねえしなとか思ったりするし、俺なんかが勤められる仕事なんてねえしなとか思っちゃうかもしれないから、結局5年前に戻ろうがどうしようが変わんねえところもあるのかなと思って、まあ、そんなんでやっぱし2番目だね。可愛くて性格のいい彼女ができる、これのアプローチね、これをどうにかしてゲットする方法っていうのが全くわからないからね。そういう意味でやっぱしシェンロンじゃないともう叶えられないかなと思ってね、それちょっとねお願いしたいなーってところだな。じゃあそんなんで、あと他に今日喋りたかったことはいくつかあるのかしら。お便り他に、あ、ちょっとお便り いただいてるから、それ最後ちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム469番さん、先週ね、私ゲーム買ったって話して、ジャンプのね、J スターバーサスなんとかね、よくわかんないんだけどさ、ゲーム買いましたって話したんだけど、そこで地獄先生ヌーベイがね出てくるぜって話したんだけど、そこのねお便りですね。鬼の手好きなパルさんならもうご存知だと思いますが、ヌーベイがグランドジャンプに帰ってくるみたいですよ。なんと京子が教育実習でヌーベイの学校に戻ってくる話みたいです。これは楽しみですねってね、お便りできました、ありがとうございます。そうなんだよ、これね、俺もねちょっと気になってて、そうなんだ、ヌーベイがねまた始まるんだよねと思って、でグランドジャンプで前はね普通に週刊少年ジャンプだったんだけど、今回グランドジャンプに戻ってくるということで、で話もね、その生徒だった京子っていう、これヌーベイ見てるやつしかわかんないんだけど、女の子、基本でメインが2人いたじゃない、ちょっと活発なね、ちょっとヒロイン的なポジションの子と、あと巨乳の女の子いたけど、ヒロインっぽい方ね、オレンジ色の髪の子ね、あっちの子が京子ちゃんで、この子が教育実習でね、学校に戻ってくるって話らしくて、ちょっとね見たいね、ちょっと始まったらまた見たいなと思ってるんだけど、でそのね、そのヌーベイがちょっとね、ヌーベイ熱がね上がってくるきっかけになった、その J スターなんとかバトルみたいな、そのゲームなんだけど、全くもう起動してないんだよね。明日売りに行こうかなと思って、なんかやっぱしね、おっさんになったのかな、すごいゲーム昔好きだったんだけどね、ゲームちょっともうなんか疲れちゃう、ね、疲れちゃうってどういうことなのって話かもしんないけど、もう正直モンハンも疲れちゃうんだよね。でこのね J スターなんとかもさ疲れちゃうし、だってもうタイトルすら覚えられなくなってるんだもん、どんだけおっさんだよって話なんだけど、あとまあパズドラはね、まあでも楽しくやってるから、まあ、このぐらいなんで、ちょっとパズルやるとかそういうぐらいしかもうおじさんにはできないよねと思って、明日ね、ゴッドフェスがありますからね、今魔法石31個あるかな、2回回したいとね、2回回してオーガみたいなね、あるかもしれないですけども、まあそんなのをねちょっとね楽しみにしたいなということで、ね、ヌーベイもちょっと楽しみですねっていう話だな。じゃあそんなんで今日もね喋っちゃったね、正直1時間ぐらいで終わるかなと思ったんだけど、そんなこともなくね、ちょっとまあ今日もね長いお時間ね、お話ししてしまいましたけども、で来週はね、こちらが来週いつだい、あそうだ、来週はもう4月入っちゃうんだけど、早いね、もう3月終わりだわね、3月終わっちゃってもう本当に3ヶ月間早すぎるだろうって、でも今回、次は4月の6日の日曜日ということでね、まあまだあれか、新入社員とかは 正直もう今日からとかね、今日からというか、まあ、4月1日からね、配属決まって働くかもしれないですけど、学生さんとかは4月の7日とかからなのかな、もしかしたら。だからね、ちょっと新しいところドキドキしちゃうなってのがあったらね、また来週はちょっと生でね、そこのラジオ聞いてもらって、それで、ね、なんか、ね、少し心をね、落ち着けてもらって、ね。で、もしくは、俺のね、ちょっとネガティブなんでトークにね、やられて、次の日ね、学校、ネガティブな感じで行って、なんか、そっから3年間無駄にしちゃいました。どうしてくれるんですか、パルさん、みたいなね、感じになるかもしれないですけど、まあそういうね、憂鬱な時にはね、こういう、ちょっとあんまりね、ためにならないようなね、ラジオを聞いてリラックスするのがね、一番いいかなと思いますからね。まあ来週もね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。で、最後ちょっと言いたかったんだけど、忘れてた。あのね、4月2日から、鋼の錬金術師のアニメが再放送されるんだよね。これ、ちょっと言いたくてさ、別にそんなのいいよっていうね、そんな情報かもしれないけど、あの、鋼の錬金術師ってアニメ2つやってたんだよね。1つが、まあ一番最初にやってた第1期っていうのかな。でもそれでも1年ぐらいやってるやつ、50話ぐらいあるんだけど。で、これはまだ原作が途中だった時に始まったやつで、もう後半はアニメオリジナルの展開なんだよね。で、あと劇場版とかもその延長であったんだけど、で、これがまず第1期っていうのかな。で、第2期が、これは原作に結構忠実で、途中まではその第1期とほぼ変わらないんだけど、まあちょっと配役が変わったりとか、ちょっと少しね、内容も変わったりはしてるんだけど、基本的には同じような、ラインでやってて、そっから先が、その前はオリジナルだったんだけど、そっから先はもう原作に、そういうような形でね、展開していって、で、原作の漫画が終わるのと同じタイミングぐらいでね、アニメの方も終わる感じでやったんで、で、その第2期ってのはその、フルメタルアルケミストっていう、まあ2期もの、2期のやつなんだけど、これも、だいたい1年ぐらいやってたんだけど、で、これの1期の方が、再放送、ね、4月2日からやるっていうことで、ちょっとどこの局でやるのかも、いつやるのかもちょっとわかんないんだけど、正直、この1期、良かったんだよね。いや、2期ももちろん良かったし、すごい見てて楽しかったし、で、あと原作ね、まあ、原作は俺読んでないんだけど、原作もその流れなんだから、まあ2期はすごくいいというか、ね、その作者の意向に合ってるんだけど、1期は、そのアニメオリジナルがやっぱ後半分からあるから、でも、それもすごい良かったんだよね、と思って。変な話、まあ、別作品っちゃ別作品なんだよ。パラレル、ね、パラレル展開なわけなんだけど、俺はフルメタルアルキミストも好きだけど、1期も本当に好きで、ね、彼女がいるのに、一人で映画館ね、見に行っちゃったからね。そんな女となんて一緒に見てね、感動できるかと思ってね。一人で行くわいっていうわけでもないけど、やっぱりそういうのってね、一人で楽しみたいなってのあってさ、ちゃんとなんか、しっかりとね、集中してみたいなってあってさ、一人で行っちゃいましたけど、だから、そのおすすめな、ね、ちょっと、まあ、一年間、その50話ぐらいあるから長いけど、正直、この一期のハガレン、鋼の錬金術師、略してハガレンですけども、ハガレンおすすめなんでね、もしよかったらね、外さないね、アニメかと思うから、アニメ最近見てないなとかっていう人いたらね、ぜひね、このハガレン一期、おすすめなんでね、ちょっと再放送だけどね、全然多分、色褪せないかなと思って、今見てもいいかなと思うからね、ちょっとおすすめなんで、ちょっと紹介させていただきやした。じゃあそんなんでね、喋りすぎましたけどね。最近ダメだな、本当に。喋りすぎちゃってね。まあ、ほんと、1時間で寝た、なんていうの？最近こうやって1時間半以上、40分とか45分とか喋っちゃうじゃない？そういう時に、1時間半とかで終わると、なんか今日物足りないなって、なんかあんま喋んなかったなって思っちゃうんだよね。だからさ、1時間とかで終わっちゃった時には、どんな感じになるんだろうって、今ちょっとよくわかんなくなっちゃってんだよね、と思って。近いうちちょっと1時間以内で1回終わらせましょう。企画として。ね。1時間で終わらせるっていうね。しっかりとした、そういうタイムスケジュール作ってやっていきたいと思うから。その時の俺のね、なんか中途半端感ね、あるかもしれないね。でもその方が、もしかしたらね、この後喋り足りないから、ニコ生やりますとかさ、ね、ユーストリームで配信しますとかあるかもしれないからね。まあそこはちょっとね、考えていきたいなと思いますから。じゃあそんなんでね、じゃあ今日もね、ちょっと長い間ね、お聞きいただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。